なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
はい、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。プロポーズアドバイザー協会理事のトーマス J. トーマスでーす。
はい、代表理事のツッチーでーす。
はい、
同じく理事のツッキーです。お願いします。
お願いします。この番組は意外と実施されずに結婚してしまっていることの多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。ということで、ついに来ましたよ、プロポーズについて焦点を当てて掘り下げるこの話題。プロポーズ大作戦、イエーイ。
話したしね、前回ね。
そう、プロポーズ大作戦について話します。今日は
そうね、話そうって言ったからね。
そうよ、もうね、1話から順番に行こう。
1話から順々に行くの。
ちょっと待って、これあの、なんでその流れになったかっていうところ話さなくて。
ちょっと土屋さん話して、それ
じゃあ経緯をぜひお願いします。
あれですね、トーマスと二人で話してた時に、はいはい、Google の検索でプロポーズって入れると、うん、もうすぐプロポーズ大作戦っていう言葉が出てきて、なんなら検索件数もプロポーズより、
そうな
の、プロポーズ大作戦の方が、まあ、そこまでいかない。絶対2番目はプロポーズ大作戦なんだよね。
いや、もうプロポーズより多いっすよ。
あ、多かったっけ。
ほら、プロポーズ大作戦が月間9万500
再生。そうそうそう、
ね。プロポーズ2万7100
なの。
9万500万の。
9万500万なの。すごくない？未だによ。あんなに古いドラマなのに、未だにこれだけ検索されてるんよ。すごくない？
それはすごいな。
でしょ？それこれもうさ、うん、プロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組としてはさ、プロポーズ大作戦について話さなきゃじゃないですか。
で、見たことあんのかって話になったんだよ。
そうそういう話になった。
見たことある。
なかったのよ、トーマス。
そう、ミキティ以外誰もないねっていう、ね、話になり、
そうなんだ。
これはちょっとゴールデンウィーク中に、
うん。
見なきゃいけないねっていう話で。
ね。
ね。
で、見たんでしょ、土屋さん。
僕は、見ましたよ。行動は早いんで。
行動は早いっすか。でも結構、うん、結構な速さで見てましたよね。見終わってましたよね。
うん。まあまあ、だーっと見ちゃった。1.5 倍速ぐらいで。
あ、やっぱ倍速、ね、
倍速視聴なの。何それ、超令和の人じゃん。
俺もだって倍速視聴で2日で見ました。全部。
すごいよね、その2日で見るのも。
そう。あの、だから、そうそう、日曜日の夜から見始めて、もうそっからなんかハマっちゃってっていうか、
おもろって、まあ、ね、
うん、で、やって、一気に6話ぐらいまで見て、ちょっとさすがに眠いなと思って、うん、で、もう寝て、で、翌日スペシャル版まで全部見て、4時に寝るという。
すごい。
っていう感じで。で、倍速で見たけど感動するか、ちなみに。マジで。
まあね、まあ、感動はするけどね。そうそう、トーマスまだ7話までしか見てないのよ。
なんでやねん。
そんな半端で。
よく倍速とかで見れるよね、本当に。
いや、ゴールデンウィーク中に見ようねって約束したから。
したよ、そりゃ。だけど、ゴールデンウィーク中にこう見ながらさ、でも、やっぱなかなかそんな11本とか12本とか見れないっすよ、なかなか。すごいと思う。
見たんだよ。
すごいと思う。だから、今日から、プロポーズアドバイザーの3人で、プロポーズ大作戦について、1話から順々に語っていこう。
うん、もう1話あんま覚えてないんだよね。
そうなんだ。
覚えてて、倍速で見てるからだよ、それ覚えてない
の。いやいや、その、印象残るシーンが、やっぱ後半の方が多いのよ。
うん、で、俺、最終回が、やっぱすごいな。まあよかったなと思うけど。
まあネタバレになるからまだトーマス見てないんだからさ。
早く見ろよ。
見てよ、マジで。時間がなくてさ、本当に。頑張って見たんだけどさ。でも最終回があれね、一番視聴率高いね。20.9% だった。
うん。うん。
で、第1回目も、まあ、第1話も高いのよ。19.3%。
視聴率。まあ、あのキャスティングだからね。
いやー、本当に
本当
に本当に本当に。
そうそうそう。
いろんな意味で。
ちょっと、絞り出してよ、1話の感想を。甲子園行けたら結婚できるで。甲子園行けたら結婚できる。サブタイトル。
これトーマスも見たんでしょ？
見た。語ろう、これについて。もちろんよ。 もちろんだよ、当たり前じゃんそんな。
え、でも言うてさ、そんな語るほどのなんか内容ないんだけどな、この前半の。
語るほどの内容もないよ。
そう、そうなんだよね。
なんかね、3話ぐらいまで別にそんななんだよね、なんか正直。
うっそ、
なんか、いや、ほんと後半の方が、なんかいろいろこう、まあ、別に名言というか、うん、なんか、別にプロポーズに関してじゃなくて、うん、まあ、ちょっと、今日、人生訓みたいな、ところにも響くような話は、まあ、話がその、セリフとかね、うん、言葉選びとかがあったから、と思ったんだけど。うん、
あ、なるほどね。
っていうのが、ちょっと、こう、比重がね、結構後半になるにつれて重くなってたから、こう、前半結構軽く感じちゃって。
あ、そう。
個人的にはね。
まあ、わかる。
第4話ぐらいから、まあまあ、かなっていうぐらいかな。
長澤まさみのおじいちゃんが出てきたところは、
はいはいはい、はい、うん。明日やろうはバカ野郎ですか、第5話だ ね。
あ、そう、5話か、そう、5話。そこぐらいからなんか、あ、ちょっと見ようかなと思う。
そうそう、うん、マジで、
その辺ぐらいからなら話は確かにできる。
別
に
大丈夫。めっちゃトーマス序盤じゃん、そしたら。
うん、正直1話から3話まではなんか、うん、まあね、みたいな話を。
そんな、じゃあ、
まあまあ、
分かったよ、うん。そしたらさ、じゃあ、このプロポーズ大作戦をさ、うん、トーマスたちも初めて見たわけじゃない。で、まだ多分、このリスナーの人たち見てない人もいるだろうし、見てる人もいるだろうけど、まずちょっとこのドラマをこう見るきっかけになるような何かこう、あれをくださいよ。この 1話から前半部分をベースに、トーマスまだ後半見てないから。
はいはいはい。
どうよ、これ。まずはあれよね、キャスティングよね、キャスティング。
あ、それはまあ、強すぎますね、その、キャスティング。
キャスティングが強すぎるっていうか。
強すぎる、これは。まあまあまあ、長澤まさみを、見るだけでもう、マジで幸せな気持ちなんだ。
長澤まさみを見るだけで幸せな。
マジでそうなんだ。マジでそうなんだよね。
本当にそう思わない、だって。
うん、俺は
ものすごい可愛いよ、だって。
うん、そんなに一回長澤まさみ。
レイは可愛い。
レイは、うん、あ、レイね。
しかもなんか
吉田レイね。吉田レイだっけ？吉田レイだよね、多分ね。
え、吉田レイだっけ？
長澤まさみ。
吉田レイ。
多分。
あの時代の長澤まさみ、さて、中学と高校と大学と社会人のこの4役をできるんだよね。なんかその制服とかさ、
中学生役やってたね。
とかそのウェディングドレスも着てとかもさ、うんうん、できてるのはさ、いや、すげえわと思って。あの当時いくつなんだろう。
21とか2とかじゃない多分。
21、2くらいか。
そんぐらいだろうね、うん、きっと。
2007年。
そんなに長澤まさみですか皆さん。
いやいや、逆に、違うんですか、うん、なんか。
え、A クラ7派
だよ。A クラ7派だよ、どちらかというと。
あ
ー
あ
ー。あーってなんだ、あーって。
いや、まあ、好きだけど、うん、まあ。
いやでも、
なんか俺はみかんね。
女子もだけどさ、ヤマピーもかっこいいじゃない。
まあ、ヤマピー全盛だよね、のぶたをプロデュース。
そうだね、うん。
ヤマピーかっこいいしさ、平岡優太もかっこいいしさ。
うん、平岡優太、久々に見たなと思って、久々に
見たって、ね、あんまり見かけないよね。
うん、全然最近のドラマじゃないんだけどさ、うん、そう、なんかあんまり、あんま見ないなと思って。
でもかっこよかった。で、浜田岳がいい味出してんじゃん。
いや、わかる。それはね、思った。うん。
最強よね、このキャスティング。今、絶対実現できないだろうっていうさ。
いやー、ほんと。ではね、今、ほんと、長澤まさみ見るだけでも皆さんできます。
そこは本当に。
本当に。
そんなに長澤まさみって人気なの？
長澤まさみは人気だと思うよ。
そうなの？
うん、これ、モテキの流れもあったよね、多分。モテキ、この前か。
ね、何
これあったの？モテキ。モテキって森山未来とやってた、映画があって、結構ね、割と大胆なね、なんか、まあ、演技というか、長澤まさみするシーンもちょっと あったりとかするんだけど。
へぇ、詳しいね。モテキね。
そう。
モテキは流行ったでしょ。
調べて
モテキは流行ったね。
そうなの？全然通って
きてない。パフュームの主題歌も結構流行ったから。
そうだよね。
へぇ。
そう。
なんか全然同じ時代を生きてたと思えないぐらいトーマスには全然響かない。
確かに土屋さんと話が合わないのはまだ分かるけど、俺と合わないのはちょっとなんか、あれ、
なんでだろう。
トーマス。この後だわ、全然、モテキは。モテキ2010年とか。
うん。
ああ、うん。
プロポーズ大作戦が2007年
?7 年。7年。
うん。
そう。
2007年だから俺高校3年生だ俺。
ああ、じゃあもういい年頃だよね。
うん。でね、見てと思ったら俺最終回だけ見た覚えがあった。
あ、さすが視聴率 20% 超え。
最終回はよくできてた、本当に。
へぇ。
うん、よくできてた。
ちょっとでも見てないんだけど、まだそれ。違うのよ。
次の
本当に 1話から順番に行こうよ、本当、マジで。話すの。
だからね、だから
ごめん、マジで1話、2話、3話ってそんなに話す内容が。
いや、マジそうなの。そう、本当。だって、
そう思い出して。
師匠転結の木じゃん。
思い出して。
あんまり怒んないのよ、そのなんか。
いやいやいや。
物事が。
ヤマピーがまずさ、ね、飛び起きるわけよ。で、遅刻しててさ、式場に走るじゃん、1話で。思い出してみんな。
走るじゃん。いやいや、思い出す。いや、別に内容わかるけど、内容。いや、だから、喋れるほどのものではない
よ。これだって、1、2話、3話、ヤマピーじゃなくて、普通の人が演じたら、ヘタレ野郎だからね。ずっとみんな。うじうじしてて、
まあ、
ドラマの設定だからね、うん、ドラマの設定だから。
でも基本ヘタレ野郎なのよ、でもヤマピーは。
まあまあ、いや、まあ、そうそうね。
ずーっとお前何やってんだって思うじゃん。
うん、う
ん。なんで過去に戻ってんのに何もできねえんだっていうさ。
うん、
この感覚で。
一回さ、これあの、プロポーズ大作戦何なのっていう話一回ちょっとしようよ。
何なのじゃ
あ、なんだろう。概要っていうかさ。
何なのよ。
どういう話かっていうのを。だからあの知らない人もいるでしょ
う。してよ、してよ。何なの？どういう話なの？
まあまあ、じゃあ、はい。まあ、プロポーズ大作戦というのはですね、まあ、主演がさっきね、お伝えした方々ですけどと、はい、主人公がヤマピーで、で、まあ、ヒロインが、長澤まさみでというところで、うん、まあ、結果が長澤まさみに恋心を抱いてたヤマピーが、うん、いて、だけど、それをまあ、ずっとこう、実は、こう、恋を寄せたいけど、最後結婚すると、藤木、なおとかと、まあ、結婚するとなった時にはすごい後悔が、あると、うん、であの時なんかああいうことしとけばよかったなとかっていうような、思いが、なんか変に成就して、変な妖精が出てきて、あなたを過去に戻って
そう、
やり直すことができますよと
すごいよ、ね、
でそこで、中澤まさみと結婚できるようなそのストーリーを自分で作っていきましょうというような話がまずはある前提あるからこれ、うん、もう完全ファンタジーな部分があって、
はいはいはい、
これちょっと調べたら、うん、なんか原作なしの完全オリジナルドラマみたいで。
へ
ぇー。なんか珍しいなと思って。で、なんかまあそういう話があるって、で、前はこういろんな高校時代に戻ってとか、うん、大学時代に戻って、こう当時やり残したことを、解消していくという、まあヤマピーのまあ成長物語みたいな感じの。
成長物語。
まあプロポーズ、大作戦のまあ、あらましというか、概要ですね、はい。
なるほど。
うん。
よく理解できました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
なんかさ、うん、結婚式じゃん。結婚式場でドラマが進んでいくじゃん。このドラマ、ずっと通してね、
はい。
あの結婚式変じゃねってめっちゃ思ったんだけどさ。結婚式関係者的にさ、結婚式、立食なのとかさ、どのタイミングでスピーチやってんのとかさ。
はいはいはい、
どのタイミングの今、プロフィールムービーなのとかさ、プロフィールムービー尺長くねとかさ。
これ、ドラマなんで。
ドラマなんで。
ドラマなんで、細かいこと気にしなきゃいけないから。
めちゃくちゃ。
あの結婚式はシチュエーションなだけだからさ、パッと見、その結婚式をやってんのかなみたいなのさえ伝わればいいわけだから、そこを言っちゃ、はい、あれね、あれよ。
確かに今言われて思ったけど、なんで確かに立食なんだろうって確かに今思ったわ。
確かに。
そうなのよ。
今更気づいたわ。
で、なんか、乾杯の位置とかさ、主賓挨拶の位置とかおかしいのよ。そこの再現性は求めないんだなと思って。で、ああいうドラマだけ見てさ、結婚式にこう憧れを持って、あ、こんないろんなことできるんだみたいな風に思って結婚式に申し込むと結構痛い目見るじゃん。
なるほどね。まあまあ確かにね。
まあまあ、プロポーズ大作戦なんで、結婚式大作戦じゃないかな、まあ、
そうかもしんないけど、世の中の人のプロ、うん、結婚式っていうもののさ、こう、認知の形がちょっとず歪むわけよ、ああいうので。よくないと思う。
はい。
まあまあ。
めちゃくちゃ高い羽根から、高い金払ってさ、結婚式申し込んでさ、その、式の内容を作っていくけどさ、絶対あんなに盛り込めないわけじゃん。コンテンツをね。だって外出てなんかさ、やってたじゃん。ブーケトスと一緒にさ、なんかこれを撮ったら幸せになりますみたいな男性向けの。あんなことして、 あんなことしてこんなことしてとか絶対できないから。新婦が新、あの、ゲストと喋る時間なんてまずないわけなんで。だからそこをさ、ちゃんとリアルにやってもらわないと、結婚式の価値が下がっちゃう気がするんだよね。
あの、それね、最終回まで見たときにね、あの、それ、その設定無理だなっていうことで多分気づくよ。
あの、
あの、無理だっていうことで分かる。
最終回まで見たら何かさらに気づくの何か。
最終回見たら、あ、これはそんな、あの、なんか型通りのやつやってたら、あ、無理だなっていうのが分かると思う。
そういうのがさ、そうそう、結婚式のなんか満足度下げてる気がするんだよね。なんか
今まあまあまあまあ、まあ、プロポーズの話なんでね。まあ、
プロポーズをね、する話なんで、ね、
ちょっと待って、
まあね、4話までは。
分かった。
何
その7話までしか見てないトーマスからするとさ、プロポーズ全然しねえじゃんっていう印象なんだけどさ、するの、はいはいはい、プロポーズ。
それはさ、ね、ききね、知りたいの、今、この時点で。
知りたくない。全然知りたくない。
じゃあ、聞くない。うん。
まあ、まあ、4話ぐらいまでは種まきだよね、本当にね。本当に。
そうね。うん。
種まきね。なるほどね。
でもね、4話のね、こう、第2ボタンで結婚できますか、俺ね、これ結構感動した、最後。
じゃあ、
ユニフォームのやつね。
ユニフォームの。
じゃあ、そうそう、これ、それ来週にしようじゃん、せめて。
4話まで飛ばしていいのね。だから
1話は本当は12分、うん、12本やりたかったのよ、これでポッドキャスト、
うん、これ12本はちょっと
長いわ。無理。
でもいいよ、分かった分かった、いいよ、じゃあ来週4話ね、じゃあ4話についてやろう。
はい、
はい、
これがもう、お聞きいただいてる方々は台本がないっていうのが多分よく分かっていただいた
マジで本当に予定外、超トーマスメモりながら見てたからね。
全然じゃあ4話をだからちょっと4話のメモ話してよ。
分かった、じゃあ来週ね。じゃあ来週それ楽しみにしててください。というわけで最後までお聞きいただきましてありがとうございました。はいはい、概要欄にお便りフォームご用意しておりますので、番組へのご意見、ご感想、プロポーズに関する相談や質問などどしどしお送りください。ぜひ、このをきっかけに皆さんもプロポーズ大作戦見ていただいて、その感想なども送ってきていただけるととっても嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。というわけで今週はプロポーズアドバイザー協会理事のトーマス J トーマスと
代表理事のツッチと、
そして同じく理事のツッキーがお送りいたしました。
はい、ありがとうございました。また来週も楽しみに。バイバーイ。
バイバイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイトproposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。